あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2024年の1月12日です。いかがお過ごしでしょうか。前回おすすめコンテンツの時にですね、自分の中でこう小説を読みたいテンションみたいなのが戻ってきたという話をしたんですが、なんかね、どうやら小説に限った話じゃないみたいで、すごい今なんか本を読みたい欲がムクムクと湧いてきていてですね、今日もなんと朝の4時から本を読むという、なんかこうやんちゃなことをしてしまいました。なんかこういうのって本当不思議ですね。純粋になんか何かをしたいっていうこういうノリって自分の意思ではコントロールできない類のものなのかなって改めて感じています。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックはリマインド、大人に面倒くさがられたことって何？あなたの個性が光る場所です。でリマインドとしたのは元ネタと言いますか、同じようなトピックでお話ししたことが過去にもありまして、2022年の5月6日に配信したエピソード155で、いつも叱られてたことって何？あなたの個性が光る場所というお話をしています。聞いてくださった方もいらっしゃるかなと思うんですが、どういった内容だったかと言いますと、当時うちの上の子がですね、4歳だったんですけれども、まあ、今もなんですが人が好きでですね、彼女は人と一緒に何かをしたいっていうタイプなんです。一人で何かこう黙々とするというよりは、なんかね、どっか行ってもなんかこう誰かと、ね、そこにいる知らない子とかと遊びたがるし、なんか一緒に何かしたいっていうタイプで、で児童館とか、まあ、レストランに行っても周りをねこうじっと見たりキョロキョロこう見てるわけですよ。人を見てるんですよね、そこにいる。で親としては、まあ、ちょっとね一言言いたくなる時もあって、特に食事の時なんかね、ほんとキョロキョロしながら食べるので、まあさすがにちょっと今はそこまでないんですけれども、やっぱりねボロボロこぼしたりするので注意したくなるんだけれども、そもそもでもこの行動って彼女の人が好きとか人に興味があるっていうその個性から発生しているものなので、なんかね、ああこれは彼女のなんかそういうところだなって、個性だなと思いながら見ていたんです。でそういう彼女を見ていて当時気づいたのは、ああ私たちってやっぱ子供の頃に親とか大人によく注意されることって、つまりねやっぱそこが人と違う、アベレージと違うところだから、大人は良かれと思ってこう平らにならそうとするよねってね、なんかね思ったんですよね。でそれって人より突出しているところだから、本当だったらやっぱ下手に抑えちゃダメなんだなっていうのもすごく思いました。でうちの子の例で言うと、例えばね、なんかほらそんなにキョロキョロしてないで早く食べなさいとか、まあ、そうやって集中しないで周りばっかり見てちゃんと自分のことほらしなさいみたいに私から言われ続けていたらですよ、多分彼女は、あ、自分はここがダメなところなんだ、直さなきゃと思って一生懸命そこに寄せていこうと直そうとするというか、直そうとしたり隠そうとするだろうなっていうような話を当時しました。で詳しい、ね、内容を知りたい方は、当時の、ね、エピソード155を聞いていただきたいんですけれども、あれから2年弱なのかな、また経って同じようなことをまた最近思い出したので、私としてもあリマインドと思って今日取り上げてみました、このお話を。で何かというと、まあ、上の子がまあ6歳に今なったんですけれども、彼女はね、もともとこれも小さい頃からなんですが、歌とかね踊ったりするのがすごく好きなんですよね。こうステージ好きというか、で音楽をかけてこう踊ったり、次これかけてとかね言われて踊ったりしたり、で家族でねこうご飯食べて、でお風呂入って、その後になんかこうなんですかね、ライブにこう音楽をかけて、じゃあこれで踊るみたいな感じでやることも結構あるんですけれども、最近でここに結構こだわりをかなり発揮するようになってきて、微笑ましいと同時にですよ、なんか親としては、まあ、ぶっちゃけ面倒くさいみたいなねぶっちゃけ面倒くさいなっていうことが結構あって、というのも部屋をまず暗くして、で自分で合図をキューを出して、でここでママは音楽を流して、次ライトこの瞬間につけてみたいな流れがあって って、で、そこがね、秒でもずれると、ちょっと待って待って待って最初から、みたいな感じになって、もういいじゃん、みたいなね。もういいじゃん、どうでもってすっごい痛くなるんですが、まあ、それを言ったらダメだなと思って、こうぐっとこらえて、ぐっとこらえてですね、ステージ係をしているんです。でね、しかもね、寝る前だからね、こちらの忍耐力もだいぶ枯渇してきている時間帯なので結構大変なんですが、なんかね、それでもやっぱり、あ、彼女にとってはこのこだわりが今すごく大事なんだなっていうのも感じるんですよ。歌とかダンスが好きで、自分なりにイメージしたそのステージというかね、ステージオンお布団ですけれども、でもそれをやっぱりかっこよく納得いくように自分でやりたいんだなっていうのがわかるので、なんか無限にできないんですよね。で、ここで私がもういいじゃんとか、もういい加減にしても早く寝るよとか言ってしまうのは正直簡単なんですよ。やっぱまだ6歳児ですからね、なんだかんだ言ってもやっぱり親の圧倒的権力を今振りかざして場を制圧してしまう 方が、まあ、正直簡単なんですけれども、まあ、それはしちゃいけないなっていう感じがひしひしとします。で、やっぱりね、家庭の中で親と子って圧倒的に親の方が権力者なんだなっていうのがすごく私親の立場になって感じるんですけれども、なんかこの場合もそれをすごく感じて、なんかね、やっぱ簡単になんかね、ねじ伏せられちゃうというか、パワハラできちゃうんですよね、無意識にね。なので、例えばこの圧倒的権力者からですよ、あなたの好きなことはもうどうでもいいって、あなたが気になっていることとかこだわりは親にとってはどうでもいいだぜっていうメッセージを私は送りたくないなと思うんですよ。で、その子の個性にもよるとは思うんですけれども、基本的にやっぱり子供って親を喜ばせるのが好きだし、親が否定したものをこうなんか好きって言っちゃいけないんだって思いかねないと思うんですよね。なので、もちろんね、これも自分ができる範囲でなんですけれども、これがね、仮に寝る時間を大幅に過ぎて、こちらももうヘトヘトになってるのに子供のしたいことに延々と付き合うみたいなのは、まあ、それはちょっと違うと思うので、それはやりませんけれども、できる範囲で、あなたが今この好きなこととか今こだわりたいことを私も尊重しますよっていうこう姿勢でいたいなと思ってね、日々ステージ係をしているっていうお話なんですけれども、ここで何をね、今日皆さんにお伝えしたかったかというか、お聞きしたかったかっていうのは、皆さんも振り返って過去にですよ、親とか大人にめんどくさがられたり、こう煙たがられたりしたことってないですかっていうことです。なんかそこまではっきりなんかしてなくても、あ、なんかこれ、なんかまあ歓迎されてないなみたいな、親とか大人にこれって歓迎されてないなって子供なりに感じて、こうなんかこう、そこをね、閉じ込めちゃったというか、当時の自分の好き嫌いとか、自分のこだわり、純粋な好奇心とかに、こういい反応をね、大人にされなかったことで、ああ、これはちょっと言っちゃダメなんだなとか、ああ、これちょっとしちゃいけないんだなって、やっぱり学習して封印したことってあるんじゃないかな、誰しも。ね、どうなんだろう、私だけどうなんだろう。で、それって当時はね、自分が悪いと思ったかもしれないけれども、そうではなくて、親とか大人側の問題というか、そういう考えをね、親側が持っていなかっただけかもしれないし、単純に当時ね、親が疲れていただけかもしれないっていうことなんですよね。で、これを聞いていて、もし頭にね、ふっと浮かんだことがあるとしたら、それをぜひもう一度自分のものにし直すっていうのを皆さんにはしていただけたらなと思います。私たちはね、もう大人、一人の大人ですから、誰に気に入られなくても、誰にいい反応されなくても、自分の好き嫌いを表明してもいいし、こだわりをね、発揮してもいいんですよ。でも、なんとなく自分もね、もう意思決定自分でして好きなように生きていいはずなのに、なんかそこをちょっとね、なんか子供みたいにこう遠慮してる部分があったりしないですかっていう話を今日はしたいなと思って、このお話をしました。皆さんが親大人になんかこうね、めんどくさがられたことを思い出してみてください。それが皆さんの個性の元かもしれませんよ。さて、では今週のおすすめコンテンツです。今週も本なんですけれども、 稲垣恵美子さんの家事か地獄かです。すごいタイトルですよね。これは昨年この番組のリスナーさんで、以前講座にもご参加いただいた N さんからご紹介いただいた本なんですけれども、やっと触手が動いて読みました。読みましたよ N さんということでね、なんかすっごいね、めちゃめちゃ面白かったんですよ。で、稲垣さんは元朝日新聞社かな、あの新聞社の記者さんで、テレビにも出ていらっしゃると思います。アフロの方でね、あの顔見たらわかるっていう方も多いんじゃないかな。どんな本かと言いますと、彼女はまあ長年家事を敵認定していたって最初に書いてあるんですよ。で、これ私じゃんと思ってすごいまず共感したんですけれども、服が大好きでシーズンごとに買って、まあいいね、まあまあ高級取りだからなんかそれも可能で、で料理も好きで、いろんなね調理器具やらレシピ本やらを持って、もう毎日毎日はなんかねいいものを食べてみたいな、そういう生活を長年してきたんだけれども、それらを維持するためにはもっと働かないといけないし、もっと大きい部屋に住まないといけないし、でなんかねもっと働いてもっと買い物して、でそうやっていくとするとね、家事をする時間がないと、で家事が大変すぎる、でなんかその常にドヨーンと、そのなんかこう薄汚れた部屋にいたっていう話も書いてあったんですけれども、なんかそのでもこのもっともっとってきたけれども、彼女はこう50歳で会社を辞めて、かつ東北の震災後のね原発のことがきっかけで電化製品をどんどんどんどん手放していったそうなんですね。で便利な電化製品、便利なはずのものを手放したことで逆にすごい家事が楽になったっていう、なんかそうなのみたいなね。で彼女の家事に対するその考え方とか捉え方がガラッと変わって、人生がすごく変わったっていうお話だったんですよ。で多分ねこれだけ聞いてるとすごい極端な話で、ってなると思うんですけれども、私もね最初これ本の帯だけ見るとと思ったんですが、読んでみたらすごく共感するところもありましたし、その視点がガラッと変わるその様とか、何ですかね、その資本主義とそのからくり、なんかもっともっとって思わせるようなものとか、あと家事とか、家事にそもそも家事とはみたいなところとか、生きる力とかね、そういうところについてすごく丁寧に書かれていて、読みがえもありましたし、なんか本当になんか楽しく読める本でもありました。私自身も昨年家事とね出会い直した身なので、なんかねこうやっぱ稲垣さんのように自分なりにその納得のいく新たなその着地点みたいなものを改めてなんかこう家事とか生活に対してなんかこう見つけたいなって思う本でしたね。気になる方ぜひチェックしてみてください。さてでは今日もおまけ話の前に一つご案内です。オンラインミーティングですね、2024年年始のオンラインミーティングのご案内です。昨年末かオンラインミーティングをした時好評だったっていうのもありますので、年始にね今年はこうしたいなとか、皆さんとお話しする機会があればいいなと思っております。日時は日本時間の1月27日土曜日10時半です。参加費は1000円です。参加ご希望の方は info.com ミカスドアットマーク gmail.com までご連絡ください。さてでは長くなったんですが、今日もおまけ話で締めたいと思います。先週の週末にですね、家族で福岡の県内にある太宰府天満宮に行ってきたんですけれども、なんかね、今日なんかなんか太宰府行きたいなと思って調べた、たまたまこう行事がある日で、何かというと嘘替え神事っていうものが行われる日だったんですよね。で詳しい方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私なんかその名前だけ聞いてて参加したことがなくて、行ってみようと思って行ったらめちゃめちゃ面白かったんです。それがでどんな神事かというと、昨年1年の間にみんなこう知らず知らずのうちについてしまった嘘を、その神事によって神様の誠心に変える儀式という言い方をされてたかな。で具体的に何をするかというと、嘘という鳥がいるんですが、木彫りのその鳥の嘘が当日販売って言わないのかな、でも販売されて、それをこう購入すると神事に参加できるんですね。で夜になると境内の一角でその木の嘘を持った人たちが集まって、なんか一応人数が限定されて1000人までって言われてたんですけれども、その1000人が集まってですよ、 嘘変え始めって言われると、変えましょう変えましょうってみんなでね、みんなで唱えながらというか言いながら、自分のその持ってきた木の嘘を次々にこう交換していくんですよ。なので自分が最初に買った木の嘘は誰に渡るかわからないんですけど、それでなんか太鼓とかも鳴らされて、ひたすら変えましょう変えましょうってね、こうその場にいる人たちと変えていくんですよ、木の嘘を。なんかね、それがなんか10回ぐらい繰り返されて、やめって言われて、で、なんかそこでちょっとお言葉があって、ワンセットっていうのを、それを6回したのかな。で、なんかね、暗闇の中、こう、提灯に照らされて、みんなでこう、変えましょう、変えましょうやってると、変なテンションになってきてですね、なんかすごい、何これみたいな、奇祭っぽい感じがすごくあって、なんかね、かなり面白かったですよね。なので、もしね、興味のある方、あるいは福岡に住んでるけど行ったことがないわっていう方はね、ちょっとぜひ行ってみていただきたい。めちゃめちゃ面白い。来年も私も行きたいと思ってるくらいです。皆さんはどうですか？不思議なね、こんな神事に参加されたことはありますか？よかったら教えてくださいね。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。